火曜日の朝です。中野先生、そしてデュオ高瀬のお二人、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。バイオリニストとして、本当に多くの人をね、励まし癒し、今大阪にいらっしゃるんですが、まあ、毎年、米本土、またカリフォルニアは特に、そしてハワイによって、皆さんに喜ばれて、
はい、
まあ、特に私も大好きなんですが、こうしてお目にかかれて大変嬉しく思ってますが、まあ、とにかく挫折をしたという話を昨日も伺ってきましたね、
はい、
さて大阪で待っていたこの美人妻はいかに迎えしや、うん、どういうふうに思いました、その時は。
ああ帰ってきたんだって、うん、それしか初め思わなかったんですね、
うんうん、
で、そんなすごい状態とかそういうのが想像できなかった、う
ん、彼の、
はい、
うんうんうん、
で、まあ、ただ、自分でこの彼が東京に行ってる間にいろんなことが言葉として、発せられたものを自分でこう記憶をたたった時に、あ、兆候があったなって思ったんですね。
ああ、そう。前に、
はい、
うん、
ですから東京に5年間行っててもたまには帰ってきますので、まあ、うん、そんな中で、
はあ、
あの時あれがサインだったのかもしれないっていうのが、はあ、私の中で思い起こすことができたんですね、はあはあはあ、ですけどもその時は、ね、やっぱり自分だけ大阪に置かれて一人だけ活躍してる、でその活躍は喜んでもいたけれども自分は嫉妬もしてたんですよ、
もちろん。
ですから うん、そんな中でそのことを無視していたっていうことに気づかされたんですね、
あなたが、
はい、ですからそのことに対しても配慮がなかったなって、うんうんうん、本当のなんていうか自分の頭の中に作り上げられてる、うん、その奥さんの姿とか、うんうん、そういうのやっぱりあるんですけど、うん、それよりも自分の感情っていうものがやっぱり先に出ちゃっていたなっていうのがあって、で、 ですから縁の下の力持ちとか安らぎとかいろんなことが与えられてあげられてなかったなっていうのを強く感じさせられました。
あ、そう。で、その彼がね、そこから回復していくのにどういうことを心がけられたんですか。
まず寄り添うっていうことを心がけました。で、彼が仕事ができなくなった時に演奏家としてももちろん全くできなくなってるわけですけれども、うん、その当時、生徒さんも80人ほど教えて、
あなたが、
いえ主人が、
おーおーおーお
ー、ですから私はまた別にピアノ教室があったんですけれども、うん、そうやってバイオリン教室で80人ほど生徒さんいらっしゃったので、ですからその方々にも お断りしなくちゃいけない。だけれども、心の病っていうのは分かりづらいので、ですから主人の地位とか名声に、まあ、言葉を選ばないで言わせていただくと、すがってお子さんを預けていたっていう方々が多かったんですね。ですから主人に裏切られたって思われましたから、ですからその裏切られたっていう時の人間のもうドロドロした思いっていうのを全て見せられました。
あ、その生徒さんおよびそのご家族
から、その保護者の方々ですね。
そう、
ですからその保護者の中でも音楽家を目指してたけれども、うん、自分はなれなかったから子供に夢を託してたっていう方が多かったんですね、うんうん、そうするとどんなにその子供に対して夢を描いていたか、うん、そうなるとその裏切られたっていう思いが重複していってすごいものになっていました、
うん、そういうことは僕らあんまりね知らない世界ですけども、
まあ、ちょっと補足しますとそのコネクションの世界なので、そのプラグインが例えばそういうオーケストラのコンサートマスターをしているとかって言いますと、日本中のプロオーケストラの中でもう20人もいないわけです
ね。ないない、なるほど。
だからそこにプラグインしていくためには、うん、そこにコネクションを作っていくしかないんですね、うんうん、ですから余計にそういう思いで預けてくださったご両親は
骨が切れてしまった。
そうなんです、うんね、
まあね、でもいや病気ですから、うんね、怠けでやってる。でも外から見ると怠けに見えるかもしれなかった、
はい、
うん、まあ、そういう面ではダブルにまた苦しい、
はい、
とこ。
そうですね。
で何年ぐらいそれは。
あ、もうかなりの年数続きました。はい。
でまあ、多少は教えながら、は
い、いえ全く知りませんでした。
へえ、何をしてましたその時は。
ぼーっとしてました。
ぼーっと魚釣りに行くわけでもなし。
あ、結局失ったものがあまりにも大きくて、その何もする気力が起こらない。で一言自分の耳に聞こえるのは死ねえ死ねえというような言葉しか聞こえてこないし、だからもうなんて言うんですかね、まあストレートに言うと生きてて地獄のような、そんな感じでした。
あ、そう、奥様それは感じられた。
はい、幻聴っていうものが聞こえてたようですので、ですから自分が失ったものも大きかったし、生徒さんの方は、主人に裏切られたと思ってますけれども、うん、こちらとしても自分は精一杯やっていたのにものすごい態度で返されてることに対してやっぱりショックだったんですね。ですから人との関わりっていうことは一切持てなくなりましたから、ですから持てたのは私と娘2人いるんですが、その娘との関わりだけだったんですね。ですから他は本当に、家の隅っこで膝を抱えてブルブル震えてるっていうような状態になっていました。
はあ、そう、まあ、言葉を失いますけども、
はい、
まあ、私最近ね娘から言われたんですよ。お父さん、そのうつとかね、そのいろいろ精神的な圧力を経験した人が世の中に貢献するのよって、えーって僕はびっくりした。でもアブラハム・リンカーン見てごらんって、あの人もね相当沈んでる時間が多かった。あるいはマホメなんだ、あのガンジーもそういう病気があったと、うん、いろいろ世界で何かをやった人はね、そういう人がいるよ。お父さんはそういうのがないから偉いことないわねってね、うん、いやまあそう、私そう自分でそう思ってるんですよ。深刻な話に出会うとそこで真剣にいろいろ話聞くけど、次の段階行くとパッと忘れられるんです。切り替えが卑怯っていうか上手っていうか。だから今の話聞くと偉大な人なんだな
そうですね。この続きはまた明日皆さんお聞きください。中野先生、デュオ高瀬のお二人ありがとうございました。